もなく5時6分になるところですね。続いてこのお時間なんですけれども、太宰が住んだ大宮というホームページを運営している玉手洋一さんをお迎えしております。玉手さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ヤンバイですね。
ヤンバイ、そうですね、ヤンバイです。
暁52号というラジオネームで、
そうですね、
投稿させていただきました。今まで玉手洋一と申します。
はい。でね、玉手さんはその太宰治がかつて住んだ埼玉県の大宮でさまざまなことを調べて、でホームページを運営するのと、またその太宰に関する講演会を全国で行っていらっしゃるということで、そう、今ね、五所川原に長く滞在なさってて、ジーラジにもたまにメッセージね、お寄せいただいて、ラジオネーム暁52号さんとしてね、はい、ご参加いただいておりますね。その説はありがとうございます。
いえいえ、とんでもございません。
はい。そして4月ですね、4月の28日にはその太宰の生家でもある金木町の、社用館の米蔵で講演会をね行われて、
はい、
でその講演会のために五所川原にお越しになって、でそこから今もずっと五所川原に滞在なさってたということなんですけれどもね、
チラシを皆さんにこうお配りするためにこの辺をずっと回ったんですけど、はい、そうした時にこの辺の地元の方にいろいろ話を聞くと、はい、もう埼玉ではちょっと聞けないような話がちょいちょいこう聞こえたので、しばらくいないとわからないことがたくさんあるんだろうなということで、はい、住むことを決めてしまいました。急遽
急遽ですよね、はい、本当にね。でその手続きとかももうバタバタバタとやって、
そうですね、そうですね、
はい、
ね、レオペレスに行って
何
日か何日か
な
って
あ、そうなんですね。
そうです。
あ、すぐに予約取れました。
取れました。
あ、そうなんですね、うん、住むんだと思って。
そう。あれ
びっくりしました。
電話の時はまだ決めてなかったですから、ね。
そうですよね。そう、ね、4月にそう電話していただいた時にはそういうお話聞いてなくて、で、うん、後日しばらく住むことに決めましたって、と思って。
そうなんですよ。
そうなんですよね。まあおよそ1ヶ月半ぐらいですか。
そうですね。
まあ、ね、長い、うん、滞在になりましたけど。
はい。
まあ、その中でね、そう県内各地本当にフットワーク軽く、はい、各地ね回ってらっしゃったと思うんですけど、はい、その中でもその印象深かった場所とかエピソードなどって何かありますか？
う
ん、
そうですね、私がこの、まあ、津軽という小説を含めて、まあ、太宰の周辺というのはずっと、まあ、向こうでも調べていたんですが、結構近くだったというか、うん、気が付かなかったことが、うん、太宰のお父さんが対馬玄右衛門で、その人はお婿さんなんですよね。
あ、それでそうなんですか。
木造りの松木さんからのお婿さんで、はいはい、今松木さんとはですね、その松江の方とはよくしていただいたりとかしてですね、松木さんがそうかってことを分かったりとか、
はい、
あとは社会の目の前に今でも銀行ありますけれど、はい、金木銀行は対馬家が作った銀行、
あ、
それを任されていた蕎麦島清之助、これも私は知らなかったんですよ。そのことも知ったので、
はい、
まだまだこの太宰の周辺っていろんな人がいるんだなっていうことが分かった部分はすごい大きかったですね。
あ、そうなんですね。まあ、今までもね何度かこっちの大宮をお越しになってたと思うんですけど、じゃあ今回割と長く滞在したことによっていろんな収穫があったという感じですかね。
そうですね、やっぱり2泊3日とか、うん、そういう感じで行ってくると社用館を見て、はい、五所川原周辺を見てで帰ってしまうんですけれど、
はい、
まあ、生活してみて本当に地元の人、はい、あとは講演をやったおかげで講演に参加してくださった方がそういうのを知ってる方が非常に多くて、
なるほど、
それを通じて、うん、いろいろこうお話を伺うことができたっていうのが大きかったですね。
うんうん、あ、そうですね、やはりもう太宰がね太宰に興味がある方が集まる講演会だから、まあおのずと詳しい方もね集まったっていうことですもんね。
本当に、長老と言われる結構年配の方がね、はい、大勢いらして、最初は十何名ぐらいしか応募がなかったんですね。はい、で30人の定員に対して、あ、これでどうかなと思ったんですけれど、うん、予告もなく来た方が非常に多くてですね、
その日飛び込みでみたいな、
飛び込みで来た方が非常に多くて、でそういう方々が実はそういう関係する方が非常に多くて、後になって、あ、実はってことで、そうなんですかってそこから付き合いが始まった方から非常にたくさんいます。
そうなんですね、なんか嬉しいサプライズというかね、
そうですね、
そんな感じでしたかね。 じゃあ結構4月の講演会も盛況に終わったという感じでしょうか。
そうですね、うん、まあ、ほぼ満員で皆さん聞いていただいたので、はい、非常に良かったなというふうに思います。うん、
じゃあその聞いた方々の反応とかってどうだったんですか。
太宰の朗読をやってる方とかこちらでね、はい、いらして、でずっとこの、最後までこう、分からなかった太宰の死の本当 の、うん、この正体というか、はい、真実がやっと分かりましたなんて言ってくださる方がいたりとか、はい、非常にこうでいろいろこう映像を見せたり、うん、音源を聞かせたりいろんなことをやったので、うん、初めて聞くことが非常に多かったということで、まあ、驚いてくださった方がいましたね。
じゃあもうね本当にいい時間になっていいその交流も生まれっていうようなことですよね。
そうですね、
はい、まあ、いろんな新たな発見もあってというような、はい、まあ、こんな1ヶ月半ぐらいの滞在だったということなんですけど、はい、五所川原にはいつ頃まで滞在する予定なんですか。
皆さんご存知のように、まあ、三鷹では大陶器といいます、うん、こちらでは生誕祭という、はい、5月の19日という日がありますね。一応その日までアパートを借りているのでその日に一応退去します。ですから最後19日朗読とかいろいろイベントありますけど、はい、その時はもう車に荷物を詰め込んだ状態でなんとか自分が座れる状況ところしかないようなそんな状況でね皆さんのところにお伺いするような形になると思います。
そうですね、まあ、まさにその日まで滞在っていうのでね、はい、素晴らしいです。まあ、じゃあちなみにその今後 その展望とかどんなことをしていきたいとかっていうようなものってありますかね。
そこですね、まあ、やっとこちらその太宰のふるさとで、まあ、講演を行うことができたんですけれども、はい、まあ、それでも知らなかったっていう話を聞くってことになるとやっぱりこのいろんなところで、もともと私は大宮で、はい、太宰が住んだ太宰が住んだ大宮探索ツアーというのをもう10年ぐらいやってたんです。で太宰が見た景色、大宮で見た景色いくらか残ってるのを皆さんに案内してということをずっとやってきてたんですけれど、結局それでも来れない方が遠くの方がいるので、そういう方に対してもっと発信できたらいいなと思ってまして、はい、もっと違うところにもできるだけその太宰にあまりその興味がないというか、うん、ゆかりのないところに行ってですね、太宰のことを知っていただくきっかけになればいいなというのを思ってます。
あ、素晴らしいですね。こう広めていくっていうような ね、 そうですね、活動ですよね。そしてね、今スタジオにね貴重な本の数々も今玉手さんお持ちいただいてるんですけれども、はい、その中からこれぞという一冊なんかあればご紹介いただきたいんですけど、これって全部初版本なんですかね。
そうですね、人間失格、ビヨンの妻から斜陽応答、はい、まあ講演の時は私ほとんど持ってるので、はい、それをこう並べて皆さんに触ってもいいですよということでやったんですけれど、まあ、その中ではこれなんですけど、この初版ではないんですけれど、はい、小説新潮というので、これ見たことあると思う
んです。写真、なんかバーのカウンターのところに座る
銀座のバールパンという、
はい、有名なとこですよね、
うん、そこでの写真なんですね。
文豪が集まったみたいなところありましたよね、
はい、で太宰の写真って大体これが出てくることが多いんですけれど、
見たことあります。確かに
これが初めて世に出た時なんです。これでですから結局グラビア作家そういう感じ、グラビアに乗るような作家だったって、はい、この時の人気のほどが分かるものですね。
そうですね、なんかこうフォトジェニックというかなんというかね。
そうですね、やっぱりこう姿を見たい、
ね、そんな感じの、
う
ん、
まあ、それだけこうイケメンでもあったの で、
そうですよね、
やっぱり女性ファンが非常に多かった
ところですね。ってね、見てね、当時の方々キャーって言ってたかもしれないです、ね、
もう今でもそうなんです。ツアーをやると、はい、大体来る方が40代50代の女性が8割9割なんです。でもう、まあ、そのぐらいの年齢の方がですね、はい、もう少女のようなもう目キラキラしてですね太宰のことをね遠い目でもって語ってくださるんですね。
なんかその太宰のそのね魅力の何でしょうね、何か持ってますよね絶対ね。
持ってますね中途半端に弱っちいところを見せるんですね、そうすると大体その女の方が言うのは、私がいないとこの人、私が支えてあげないとこの人はダメかもしれないって、もう 当の70年前亡くなってる方なのに、はい、間違おでそれを言うんですよ。
もう世代も超えて、
ね、そう会えることもないんだけれど、うん、私が支えないとねこの人ダメなのって言うんで、あそうですか
って。そういった方々がねやっぱいらっしゃるんですよ、今もね。
太宰府ファンっていうのは本当に、うん、特別ですね、他の作家と比べて、ね、
カリスマ性がやっぱりすごい。
全然こう萎えることがない、やっぱ消えることがなく、その情熱っていつまでも続いている。ですから埼玉文学館でもあの、太宰展をやったことがあって、はい、それもちょっといろいろ協力したんですけれど、その時は空前の来場者、海外に台湾からも来たっていうね、状態だったんです。
なんかその作品の素晴らしさはもとよりですけれども、本当今なおカリスマっていう、ね、世界にも
今でも生きてるって彼らは思ってるような、そういう感じ。
そうか、うん、もう発想として見方としてそういう見方なんでしょうね。
そうなんですね。
あ、なるほど。いやもうこの太宰の話をねし始めると本当にキリがない感じにはなってくるんですけど、すごく楽しいですね、この太宰に関してね、うん、作品だけじゃなくてその取り巻く環境とか、うん、いろいろ調べていけば調べていくほどね、興味深い話出てきますね。
人間性をこう感じていくと、うん、もう いくらでも奥が深いです、はい、太宰は、
ね、そうですね。もうちょうどねそろそろ大陶器その生誕115周年今年はね、
そうですね、
なるということで、まあ、金見の方でも朗読会開催されるということなんでね、ぜひ皆様もこれをきっかけに、はい、太宰作品触れてみてはいかがでしょうか。そうね、そんなわけでそろそろね楽しい時間あっという間でございますが、
すいません長くなりました、
ね、いやいや、そろそろね、お時間迫っておりました。リスナーの皆さんに最後に一言いただけますでしょうか。
はい、常連の方々にはあの非常にあのよそものなのにですね、こういう投稿を読んでいただいて本当にありがたかったんだと思いますけれども、あの皆さんも津軽の方温かく迎えてくださったので、私も非常に楽しく生活することができました。もう忘れられないような思い出になったというふうに思いますので、まあ、今後もこれを続けていけたらいいなというふうに思いますので、あの多分また戻ってくることがあると思いますその時はまた迎え入れてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでこの時間は太宰が住んだ大宮というホームページの運営と全国で講演活動を行っている、ラジオネーム、暁52号さんこと玉手洋一さんをスタジオにお迎えしてお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。